산다 시티 인포메이션
こちら三田市消防本部、毎月第4木曜日のこの時間にお送りしております。この1ヶ月の火災状況、そして注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識にぜひなさってください。今日は三田市消防本部救急課から高見義久さんにお越しいただいてお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では早速3月の状況も出たでしょうか、ご紹介ください。1ヶ月の状況です。
はい、そうですね。それでは、火災と救助の、出動件数を申し上げます。はい、3月は火災出動が3件、はい、前月比で1件減ってます。
はい、
で救助出動が7件、はい、前月に比べて1件増えているような状態です。
そうですか。この火災というのはどういう火災になりますか？
はい、この時期は空気が非常に乾燥しておりまして、刈り取った雑草ですとかね、田畑の雑草を焼却中に風に煽られて、それが延焼拡大する、いわゆる林野火災ですとかね、そういったものが、多かったですね。
そうですか。そして救助というのは、
はい、建物事故というふうに私たちは呼ぶんですけれども、建物の中で意識状態の悪い方がおられる、だけども玄関が開かないという場合に救助隊も出ます。
はい、分かりました。ありがとうございました。先月よりは1件ちょっと増えたということですね。
はい、
そして今一番気になるのがやっぱりコロナなんですけど、どうでしょう、収束するような、でもなかなか完全に減らないような、気になりますね。いかがでしょう？
はい、おっしゃる通りで、少し、出動件数は減っているとはいうものの、
はい、
コロナの疑いの方の搬送もございます。
やはりそうなんですね。例年との比較もお話しいただけますか？
はい、そうですね、令和4年に入りまして1月、2月、3月で申し上げますと、
はいはい、
1月の搬送人員が26人、
あ、はい、
2月が29人、
多い時ですね、このあたりね。
は
い、
で3月は13人でして、はい、実はこれの3ヶ月の合計68人といいますのは、
はい、
1年前の令和3年1月から12月の1年間の合計63人をこの3ヶ月で上回っているんですね。
あ、そうなんですね。
はい、
去年1年間の1月から12月の合計と比べて3ヶ月この1、2、3で上回ってるんですか？
はい、
これは三田だけですか？
いえいえ、これはね、全国的にこの時期は感染者数が多く発生した結果だと考えております。
そうですか。
はい、
はい、でオミクロンのあたりからなかなか前々回ぐらいだったかな、自宅待機というのがやっぱり大勢いらっしゃるということも伺いましたので、この辺もちょっと聞かせてくださいますか？
はい、オミクロン株に置き換わってからは自宅待機の軽症者の方が増えた影響なんですけれども、救急件数も自宅からの要請が増えておりました。
ああ、そうですか。は
い、でこれに伴いまして、はい、病院の受け入れ状況なんですけれども、夜間ですとか土日は病院を探すのに苦労したケースもあったんですけれども、
そうですか、
幸い平日の昼間は、はい、現場で長時間待機するようなことは少なくなっておりました。
そうですか。じゃあかなり遠方に行くってことも少なくなってきました。
そうですね。はい、
よかったです。で実際にその自宅からお電話される方というのはどんな症状でご自分でコロナというふうに疑っていらっしゃるんでしょうね。
はい、これはですね、一般的にはもうインフルエンザですとか、風邪とよく似た症状だと思うんですけれども、
はい、
例えば発熱、
はい、
鼻水、
あ、そうかそうか、
それから喉の痛み、
はい、
咳、それから呼吸苦、そういったものがありますね。
はい、
ただ風邪とちょっと違うところといえば味覚障害とかですね、
やはりあるんですね、
嗅覚障害とかね、いうのもありますね。
そうですか。じゃあそのあたりでまずはやっぱ熱だったり鼻水、咳、インフルエンザと似たような症状の場合にお電話かけてこられるということですね。
そうですね。
でその疑った時はじゃあどうすればいいでしょうか？
はい、まず相談していただきたいんですけれども、
はい、
三田市ですとか兵庫県にホームページにも公開されておりますので、まずはかかりつけのお医者さん、
はい、
あるいは兵庫県ですと兵庫県の陽性等相談窓口というのがあります。
はい、
それから新型コロナ健康相談コールセンターという窓口もありますので、はい、そういったところでご確認いただけますね。
はい、そこへはお電話かなんかで連絡するんですか？
そうですね、例えば兵庫県の陽性等相談窓口ですと、はい、078-362-9480、
はい、
あるいは新型コロナ健康相談コールセンターですと、はい、078-362-9980となっております。
はいはい、じゃあお電話でかけてということですね。
はい、まあ、いずれにしましてもあの重症化する前の早めの受診が大切だと私は思います。
はい、わかりました。そしてコロナの感染かかわらずやっぱり発熱とかいろいろ気になることがありますけども、そういう場合は我慢してというよりはやっぱり早めに連絡した方がいいんでしょうか？
そうですね、あの風邪だとか体調不良がある場合ですね、先ほど申し上げましたコールセンターでも構いませんし、はい、救急の方に要請していただいても構わないです。
はい、わかりました。ありがとうございました。皆さんもうこの時期あの安心しているところもありますけども、やはりまだまだ油断はできませんのでね、治療薬ができるまではなんか安心できないかなという気もしますのでね、はい、ぜひご自身でも気をつけていただきたいと思います。特に連休入ってきますのでね。それからあの救急隊員の皆さん、感染対策をどのようにされているのか、こちらも教えていただけますか？
はい、普段なんですけれども、感染防止、マスク、はい、手袋、まあ、これは標準的な感染対策と呼んでますけれども、はい、その対策はもう以前からずっと行っております。
はいはい、
そしてこの新型コロナウイルスの感染が広まり出してからですけれども、あるいはその可能性を考えられる場合は、ゴーグルですとか、
はい、
N95 といいまして、ウイルスを吸収しにくいマスクをして、それからビニールカーテンのような隔離を行いつつ活動しています。
そうなんですね。はい、救急車の中ではいかがですか？
はい、人体には害のないオゾンを常時発生するなどの機械を、常時回しまして対策をしております。
はいはい、
またあの陽性確定の傷病者、まあ、患者さんですね、
はい、
そういった方を搬送する場合は、アイソレーターというものがあるんですけれども、救急車内のベッドに取り付けるドーム状のテントをして使うこともあります。
あ、そうなんですね。わかりました。いろいろとやはり感染対策しっかりされていらっしゃいますね。あのじゃあちょっとこれから私たちが気をつけることを改めてまとめてご紹介ください。
はい、兵庫県に適用されていましたまん延防止等の重点措置は3月31日に、ね、解除されましたけれども、
3月21日、
ごめんなさい、はい、3月21日に解除されましたが、
ね、はい、
新規感染者数が若い方を中心に増加はしておりました。
そうですね。
で、心配なのはこれからなんですけれども、
はい、
ゴールデンウィークに突入しまして、人の移動が活発になりますので、はい、またイベントの開催も増えてくると思います。
そうですね。
ですので皆さんが楽しく過ごすためにも、不織布のマスクを着用して隙間のないフィットさせるようなマスクをしていただくだとか、はい、こまめな手洗い、それから手指消毒ですね、あとはいわゆる3密ですね、3密の回避をしていただくなどの基本的な感染防止対策を心がけていただきたいですね。
はい、わかりました。ありがとうございました。まずは前半の方ではこのように現在気になることなどちょっと伺ってきましたが、改めて今日はあの消防本部救急課から高見さんにお越しいただいたので、ちょっとこの救急課のお仕事どういうふうな内容なのか簡単に教えていただけますか？
はい、もう本当端的に言いますと、救急に関する事務全般をするような仕事なんですけれども、
はい、
いわゆるデスクワーク、日勤者が対応しているんですね。
はい、
救急全般と言いますと、例えば救急出動、あるいは救急隊員の研修、それから後で申し上げますけれども一般市民の方への講習会、それから車ですとかそういった物品の管理ですとか、あるいは契約の事務、そういったことすべての事務を私たちがやっております。
そうすると現場に行かれるってことはないわけですね。
そうですね、基本的にはデスクワークになります。は
い、そうですか。
はい、
ありがとうございました。じゃあちょっとその先ほど出てきた講習会、このお話も聞かせていただけますか？
はい、講習会なんですけれども、 今年度もですね、心肺蘇生法ですとか、はい、AED の取り扱いを、行ってまいりたいと思っております。
はい、
まん延防止等の重点措置が解除されましたので、救急講習会とそれから庁舎見学も再開できるというふうに思っております。
はい、
ですがもちろんコロナ禍ですので、事前の体調管理、報告、それから当日の感染対策は引き続き行います。
はい、分かりました。じゃあちょっと講習会の内容、もうコロナ前と同じぐらいに戻るんでしょうか。
はい、実はですねコロナ前と比較します、しますと若干シンプルになるかもしれません。
あ、そうですか。
はい、ですがどんな状況下でも、救急講習の啓発活動は大切であると私たちは考えておりますので、日程的にすべてのご希望に沿えない場合もあるかもしれませんけれども、できるだけたくさんの方に受講していただけるようにします。
はい、では早速その救急講習会内容、今年度など内容を教えていただけますか。
はい、先ほど少し触れましたが、心肺蘇生法、それから AED の取り扱い、それから大怪我をした場合の時の対処法だとか、食べ物を喉に詰めた時の対処法などを、皆さんと一緒に、お話をしたり、実際に人形を使って訓練をしていきます。
AED の取り扱いというのは割といろんなところに設置されてますけど、やっぱり自分でしていなかったらどうしても躊躇しますよね。
そうですね。
ちょっと教えていただけますか。
はい、実際訓練で使うのはデモ機でして、実際は電気は流れないんですけれども、同じような形、同じような音声が流れる、本当によくできたデモ機がありまして、それを使っております。で、市中にはいろいろな AED タイプはあるんですけれども、主だった種類のもののデモ機を用意しまして、最初の取り扱いから最後の心肺蘇生までの流れ、一連の流れを体で覚えていただくような訓練となります。AED と言いますのは音声が流れますので、初めての方でもその言葉を聞いてゆっくりすれば、絶対に取り扱いができるものであります。
あ、そうなんですね。じゃあちゃんと声で知らせてくださるから慌てないでゆっくりすれば、例えば自分は講習会に行ってないから扱えないではなくって、何かがあった時に誰かが倒れたらして AED をそばにあれば躊躇なく動かすこともいいということですか。
その通りですね。ぜひそれを使っていただきたいと思います。
そうですか。ただ自信をつけるためにはこういう講習会に行くことが良さそうですね。
おっしゃる通りですね。
ありがとうございました。じゃあこの救急講習会に今までもねたくさんの方行ってらっしゃると思うので、どんなお声が届いているのか教えていただけますか。
はい、いろいろお声いただきましてね、例えば、集中していたのであっという間に終わりました、というご意見もありますし、
結構長いんですよね講習の時間。
そうなんですよ、3時間、普通救命講習の3時間、あるいは、1時間コースというのもあるんですけれども、いずれにしても皆さんもあっという間に終わりましたとおっしゃいますね。
そうですか。
はい、他にも難しいと思っていましたけれども、やってみると簡単でした。
あ、そうなんですね。
はい、それから胸骨圧迫は想像以上に深く強く押すんですね、という意見もありましたね。
これ私もね一回経験ありますけど、本当に奥の方までしないとこうランプがついてくれなかったですね。なるほどね。これはやっぱ経験に勝るものはないですね。
はい、
はい、
他にもですね、以前に受講したんですけれども忘れてしまったので、大変いい機会になりました。あるいは自分のモチベーションアップにつながりましたという感謝のお声ですとか、人の役に立ちたくて受講しましたという思いなどもね、たくさんお話しいただきまして、何でしょう、こちらの方が元気とやる気をいただきました。
そうですか。ぜひ皆さんこれからちょっとねスケジュール直近の伺ったりと申し込み方法なども詳しく伺っていきますので、スケジュールとしてはどんなコースになりますか。
はい、今年はですね、一般公募の普通救命講習会といういわゆる3時間のコースなんですけれども、これをこの年間10回程度開催します。
あ、そうですか。
はい、またそれ以外にもご希望に合わせた、日程で随時開催しますので、詳細は三田市のホームページでご確認いただければと思います。
はい、じゃあ近々はいつありますでしょうか。
はい、6月の25日、26日に直近は行いますのと、 それ以降は偶数月ですね、8月、10月、12月、2月と、
はい、
それぞれ1月2回ずつは行います。
そうなんですね、はい、もう日程はね決まってるんですよね。
はい、決まってます。
じゃそのあたりはホームページを見ればよろしいですか。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃその申し込み方法も教えていただけますか。
はい、お電話ですとか、それから先ほど申し上げました市のホームページでもお申し込みいただけます。
はい、
またご来庁いただきましてね、はい、それでも構いませんので、ご不明な点ありましたら三田市消防本部の救急課、電話番号ですけれども、はい、079-564-7305にお問い合わせいただければと思います。
はい、もう一度お電話番号教えてください。
はい、079-564-7305です。
ありがとうございました。こちらの方にお問い合わせいただきたいと思います。確かこれは先着、
ね、そうですね、先着10名にしておりますので、はい、まあ、できるだけ早めにお申し込みいただければ、結構すぐに埋まっちゃいますんでね。
そうなんですね。この、はい、スタートするのはいつからとか決まってるんですか、お申し込みの。
ですね、6月分は、もうそろそろスタートはできるかなと思っております。
そうですか、はい、じゃあそのあたりも詳しくはよかったらホームページで、ね、ご確認いただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。そして来週この日曜日からいよいよ5月ですね。
はい、
なかなかこの時期は本当に気温がその日その日で違いますけど、結構夏日近くもなってきます。この時期に気をつけなければいけないことをぜひ教えてください。
はい、やはりこれからは熱中症だと思います。
はい、
5月は平均気温が急に高くなりますけれども、体はまだまだ春仕様で、
はい、
暑さへの順応が間に合っていないと思うんですね。
はい、春仕様、はい、つまりどういうことですか。
そもそも人間は気温が上がって体温が上がりますと、はい、汗をかくことによる、いわゆる気化熱ですね、はい、あるいは皮膚の血管の拡張によって体の表面から熱を逃して体温を調整するんですね。
なるほど。
ですけども、先ほど申し上げました春仕様の体ですと、この体温調整がうまくいかなくて、体の中に熱が溜まった状態で体温だけが上昇していきまして、それで熱中症が引き起こされるんです。
なるほど。
はい。
そこでやっぱりいろいろと対処しなきゃいけないということで教えてください。
そうですね。無理はせずに適度な休憩と、こまめな水分補給はもう今頃から行っていただきたいですね。
はい。
はい、でこの水分補給なんですけれども、水ですとかお茶で十分なんですね。あるいはスポーツドリンクですとか、経口補水液、そういった塩分とかミネラルも一緒に 含まれているようなものも補っていただければと思います。
はい、
ですがね、一方でコーヒー、
はい、
紅茶、
はい、
アルコール類などのカフェインが多く含まれているものは、
はい、
これ利尿作用があるんですね。
なるほど。
そうしますと飲んだ分以上に水分が体から出ていってしまいますので、
何もなりませんね。
はい、これはちょっと注意していただきたいなと思います。は
い、どのぐらい取ればいいでしょうね。
そうですね、これもおおむねなんですけれども、1日あたりは 1.5 リットルから2リットルは目安にしていただければなと思いますので。
結構たくさんですけども、
はい、
イメージするのにもうちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、では例えばなんですが、500ミリリットルのペットボトルを午前に1本、
はい、
午後に1本、
はい、
それから朝と寝る前にもコップ1杯ぐらいは飲むようにしていただければ最低限の水分は補えると思います。はい、
なるほどね。500ミリリットル のペットボトルを用意しておいて、午前中に1本、午後に1本、これが大きな目安で、それプラス朝と眠る前にコップ1杯ということです ね。
はい、
ありがとうございました。これででも最低限の水分なんですね。
そう思っていただいたいと思います。
は
い、
特にお年めした方、あんまり喉の渇きを感じないので周りからお声掛けが必要ですね。
そうですね。
じゃあ改めてちょっと熱中症についていろいろと教えていただきたいんです。ご紹介ください。
はい、熱中症なんですけれども、これ大きく分類しますと、
はい、
1度から3度の3つの段階があるんです。
はい
はい、で1度と言いますのは、大量の発汗と、めまい、立ちくらみ、こむら返りなどを引き起こすものなんですが、これは水分補給ですとか、涼しいところでの休憩で、なんとか対応できるものです。
はい、
はい、で続きまして2度なんですけれども、2度の熱中症は大量の発汗に加えまして、頭痛、嘔吐、それから判断力の低下が見られます。
いわゆるぼーっとした感じですね。
その通りですね、はい、でこの場合なんですけれども、一度の熱中症と同じような対応をしつつも、これ病院受診はしていただきたいです、う
ん、あ、じゃあちょっと気分が良くなった後でも行った方がいいんですね。
そうですね。
そうですか、はい、
はい、それからこれ重症、一番重症なのは3度の熱中症なんですけれども、はい、こうなりますと40度以上の高体温と、それから意識障害が現れましてね、
はい、
でひどい場合は臓器の障害によりまして死亡するケースもあります。
そうなんですか、
はい、でこの段階になりますと、うん、自分ではもう水分補給はできないんですね、ですので周りの方がいち早く救急要請をしていただいて、はい、同時に体、例えば首ですとかね、脇を救急車来るまでは冷却していただきたいですね、
はい、首とか脇というのはよく言われる血管ですか。
その通りです。血管が体表面に流れてますので、はい、一番そこを冷やすのにはいいですね、
結局頭の中を冷やすというイメージでいいでしょうか。
そう思っていただいても大丈夫ですね。
そうですか、はい、であのよく顔が赤くなるっていうのもありますけど、これもこもっているサインの一つですか。
そうだと思います。ただこの3度の熱中症になりますと、1度2度と違いまして、逆にもう汗をかかないような状態になっていることが多いんですね、
はい、
これも一つの危険サインだと思っていただいて結構だと思います。
わかりました。このあたりしっかりと、ちょっと小さいお子さんやお年召した方が、ね、いらっしゃる方は十分に周りの方が意識をされた方がいいですね、
はい、
ありがとうございました。それではあの番組最後の方になってきましたけど、救急以外で、何かお話しいただけるものございますか。
はい、それではあの改めて冒頭でお話しした点なんですけれども、はい、最近刈り取った雑草ですとか、田畑のあぜの焼却中に風に煽られて炎症拡大するなどの広範囲な林野火災が多く発生しておりました、はいはい、まだまだ空気は乾燥しておりましてね、風も強い日が続きますので、ちょっと目を離した隙に火が大きくなって建物や山に炎症しますし、
はい、
あるいは消火をしようとして重度の火傷を負った方もおられますので、はい、屋外での火の取り扱いには十分注意をお願いしたいと思います、
はい、じゃあちょっと注意点教えていただけますか。
はい、そうですね、火の取り扱いなんですけれども、まずはもう、自分一人ではなくて、
はい、
何人か複数の方おられるのが一番だと思いますのと、
複数で、はい
はい、それからバケツですとか、はい、あのすぐ使えるような水をですね、
はい、
十分用意していただきたい、
はい、
で一番はやはりですね、乾燥しているとか、それから風が強いというのはあらかじめ分かってますので、
はい、
火の取り扱いは、まあ、あの避けていただきたいなと思っております。
はい、わかりました。ありがとうございました。では最後にリスナーさんにメッセージお願いします。
はい、ちょっとまあコロナ関連になりますけれども、はい、改めてもう一度コロナ感染の予防対策についてお伝えします。
お願いします。
はい、風邪、季節性のインフルエンザ対策と同様にですね、咳エチケット、はい、それから手洗いがとても重要になってきます、はい、風邪症状があればまずは外出を控えていただきたいと思います。それから身近なものに対しましては、使用前、使用後にはできるだけ消毒をしていただきたいですね、
はい、
1時間に1回か2回程度は部屋の換気も心がけてください、
はい、
そして新型コロナワクチンですけれども、発熱、咳などの発症を防いだり重症を防ぐ効果もあると言われています。そして死亡者を減らすことにも影響してきますので、大変大きな効果が期待されています、はい、新型コロナウイルス感染症だけでなく、病気や怪我はいつ起こるか分かりませんので、日頃の体調管理を十分心がけていただきたいというふうに思っております。
どうもありがとうございました。今日は三田市消防本部救急課高見義久さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。失礼します。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は5月26日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。